広い大地、豊かな自然に恵まれた北海道。厳しい冬の寒さが力強い命を育みます。人間の生活空間のすぐ傍らでは、ダイナミックな野生動物たちの営みが展開されています。エゾシカはそんな北海道の野生動物の代表格です。彼らは自然界、人間界と微妙なバランスを保ちながら長い年月生き続けてきました。そのバランスを保ち続けていくことはできるのでしょうか。実は私たち人間にその鍵が託されています。エゾシカを知ることは未来を知ること。一緒に学んでみませんか。エゾシカゼミナール。
皆さんおはようございます。エゾシカゼミナール、ゼミ生の平迫直子です。今日も楽しくエゾシカについて学んでいきましょう。番組ナビゲーターは釧路短期大学教授、管理栄養士の岡本雅代さんです。岡本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、短大の、先生の研究室の方にお邪魔させていただいております。
たびたび恐縮です、
はい、いえ、とんでもないです。よろしくお願いします。さて、今日の話題なんですけれども、まず、ですね、柔らかいところでこちらですね。私知らなかったんですが、はい、まあ、エゾシカゼミナールということで、この番組でも随分前にですね、はい、始まった当初、その世界のシカみたいな、シカの仲間ですよね、
うん、
どんな、シカの仲間がいるんだろうかっていうようなですね、はい、お話をちょっとしたことがあったなという、
いや、記憶にございませんですね。
そうですね、
そんなことも
そうですね。エゾシカは日本ジカの亜種でとかね、そういう話とか、
はい、
はい、したりしてましたけれども、でこちらはですね、埼玉県の東松山市にあります、埼玉県子ども動物自然公園に、5月の17日とそれから6月の2日に、世界最小のシカプーズーの赤ちゃん2頭、名前が決まりましたよというですね、はい、ちょっとこれネットニュースなんですけども、はい、埼玉新聞さんのですね、で写真が出てまして、
うん、
かわいい
小ぎつねですね。
小ぎつね
顔小ぎつねですよね。
あ、そうですね、なんとなくそういう雰囲気ですね。
うん、かわいい、
かわいいですね。
やっぱ赤ちゃんここ短いんですよね。ここ目から鼻、
目から鼻、そうですね、
かわいい、
かわいいです。
これは、ぶどまり悪いですね。
ぶどまりが悪い、食べる話ですか。
何キロも取れないでしょう。
そうですね、まあ、このプーズーというのは、南米チリ南部やアルゼンチンの一部に生息していて、うん、大人は体長80センチ、体高が30センチから40センチ、体重は9キロから10キロなんだそうですね。
そこそこ大きくなりますね。
そうですね、うん、はい、
でも10キロって軽いな。
軽いですね、やっぱりこうエゾシカの姿を思い浮かべますと、ちょっと小ジカサイズな感じで、
まあね、150キロとかあるからね。
そうですよね、
彼ら。
そうですね、はい、でまあ、その赤ちゃんプーズということで、
はい、
はい、まあ、名前がですね、令和、漢字の令和にちなんでレイちゃんとカズくんということに決まったようですね。
多分こういう動物山ほどいますよね、
そうですね、今年ね、今年はね、うん、そうですよね、うん、やっぱりこうね、ちなんでつけたいですよね。
本当？
やっぱりこうね、令和元年に生まれたよってことが分かりやすい感じですから。
そっかそっか、
うん、
見に行く？
ね、ちょっと見たい気もするんですけども、まあでもね、鹿も本当に種類がやっぱりね、たくさんいるんだなってことを改めて、こんなプーズーっていう名前の、はい、小さな鹿さんが、
何でも植物、何でも食べる動物として生きていくのが便利だったんですね。
あ、そうなんですね。
でね、こう安全地帯に逃げて、食べるだけ食べてから反芻して、
そうですね、
豊かだね地球って。
そうですね、本当ですね、いいですね。はい、さて、ですね、今日はそしてちょっと北海道新聞さんの記事から、 話題をピックアップしたいと思うんですけれども、こちらですね、定期的に行われております知床世界自然遺産地域科学委員会エゾシカヒグマワーキンググループ、こちらがですね、開催されまして、でその様子が記事に出ておりましたのでご紹介したいと思います。はい、で27日の日、6月の27日の日にですね、2日目の会合を、羅臼町で開きましたと。で知床半島でのエゾシカの管理について、意見を交わしましたよということなんですね。はい、で知床半島では2007年度から食害による影響を減らすため猟銃や罠を使ってエゾシカを捕獲する個体数調整が行われておりますと。で2018年の6月から、19年5月まで世界自然遺産地域では217頭で、隣接地域では79頭が捕獲されまして、でワイヤーで鹿の足をこう締めるくくり罠が比較的有効だったと、報告されたということなんですね。はい、ただ知床岬の生息密度は1平方キロメートルあたり23頭、目標の5頭から10頭に届いておらず、新たな捕獲手法の必要性が指摘されましたと。それから現在は行われていない夜間の猟銃使用についても議論が交わされたということですね。で出席した方は、捕獲した個体をどう利活用するかの検討が進んでいない、持続的な管理体制の構築が必要などと課題が挙げられたということです。はい、はい、でこちらの、ワーキンググループなんですけども、委員の方々にはですね、エゾシカゼミナールでも、いつもお世話になっております宇野博之さん
ですね、はい、座長お務めですね。
そうですね、はい、でそれから東京農工大学の梶浩一さん、はいはい、それから酪農、学園大学の伊吾田博正さんなどもですね、はい、入っていらっしゃいますね。
いろいろお話伺えそうですね。
そうですね、今後ちょっとね、はい、このあたりのことについてで、どうなんでしょうね、やはり、世界自然遺産地域ということですけれども、知床岬の生息密度については具体的な数字が出てますね、はい、1平方キロメートルあたり23頭、
はい
はい、目標は5頭から10頭ということで、まだまだたくさんいるよと、ということですね。
ここは取れてもどうやって運んだらいいんでしょうね、この捕獲した個体の利活用の検討が進んでいないっていう指摘が同心さんに載ってますけれど、あんな先っちょで取れて、ヘリコプター
、
船、
そうですね、
あんな荒れてるところを、どうしたらいいんでしょうね。
そうですよね、
もうあの手この手でいろんなことを試されて、
はい、
もう最前線の皆さんですから、知恵絞って、
はい、
体使って、
そうですね、
はい、いろんなことを試していらっしゃると思いますけれど、はい、くくり罠が有効、はい、比較的有効だったという報告で、はい、実際の数字が分かりませんけれども、くくり罠というのは、歩いてるところに輪っか、
はい、あ、輪っか、
はい
はい、
隠しておいて、
ええ、
で4つの足のどれかで踏むと、キュッと、
は
い、閉まるというものなんですね。私、輪の免許は持ってまして、
はい、
今ちょうど更新シーズンなんですよ。
そうなんですね、
はい、一度も罠で動物を捕らえたことはないので、ペーパー、
はい、
ペーパーハンター、
ペーパーハンター、
罠ハンターですけれども、はい、罠は生け捕りするのが絶対原則でありまして、そのくくられた状態で早いとこ見つけてあげないと、何これキャーキャーっていう時間が長くなってしまうっていうところは動物にとって良くないじゃないかっていうのを指摘されていますね。で結局それ罠一つだけで殺すっていうことができないですから、やっぱりこう人が比較的近くで待機をしなければならないかったりで、捕らえるのには有効でしょうけれど、 人のマンパワーが必ずそばになければならないのだとか、新聞にも意見が載っているように捉えたとどうするんだっていう問題も鉄砲でも出てきますけど、はい、くくりわらでも同様のことですし、いや悩ましいですね。
そうですね、そうなんですね。そうですか。でも私ちょうどこの、ま、あの2007年度からっていうことで、はい、あの新聞の記事には出てますけれども、まあ、それ以前からあの鹿の影響っていうのはずっとこう指摘されて、まあ、実際に目に見える形でもかなり影響は出てたと思いますし、まあ、知床岬がよく言われるそのゴルフ場のように綺麗にこう、芝刈ってあるように、もう鹿にこう食べられているっていう、やっぱりあの様子を見るとですね、本当に深刻だなというふうに思いますね。
あと天国だものね。
そうですね、鹿たちにとっては
いや増えやすい運命なんですね。
そうですね、ということで、まあ、今日はあのこちらのですね、北海道新聞の、6月28日に掲載となりました、記事、エゾシカの管理を議論ということでですね、まあ、令和元年度第1回目のエゾシカヒグマワーキンググループということで、これは、6月27日に行われたものですね、はい。まあ、ヒグマに関しましてもね、今年は阿寒の方でも随分目撃が相次いだりしてますしね。
そうですね、神社に出たとか、
そうですね、
キャンプ場に出たとか、
そうですね、出たとかっていう話もね、聞いてまして、まあ、本当にこう、まあ、鹿もそうですけども、野生動物とのあの共存共生っていうことですね、はい、常に課題ですね、時代が変わっていっても、
なんかますます、
はい、
身近ですよ ね、
そうですね。
今年怖くて林道行けないですもん
そうですね、ちょっとやっぱり心配ですよね、いろいろとね。はい、ということで、今日はですね、こちらの話題をご紹介いたしました。エゾシカゼミナール、番組ナビゲーターは釧路短期大学教授管理栄養士の岡本雅代さんでした。岡本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もどうぞお楽しみに。